こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ラブカスタマイザ2 DIY セルフリノベーションで作る家は、インテリアスタイリストの石井かのえが自宅として購入した中古マンションを、自らの DIY と専門家への依頼を組み合わせて整えていく実例型のリノベーション本である。2016年刊行の本社は、住まいを全面的に業者任せにするか、すべて自力で施工するかという2択ではなく、DIY プラス各プロに頼むという現実的な方法を主題に据える。対象は床壁キッチンなど空間の基礎部分から収納家具、食器棚、ペットのための小物まで及び、施工の見栄えだけでなく、日々の使いやすさと個人の生活感をどう住空間へ反映するかを扱う工程の変化、道具の基本素材の選び方、職人との共同に触れる構成であり、写真集的なインテリア鑑賞、実践のための手引きの両方を担う一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 DIY プラスプロの役割分担で無理のないセルフリノベーションを考える本社の中核は、住まい作りを自作家外注化の二者択一として扱わない点にある。石井は、床壁キッチンのように仕上がりの精度、安全性、設備との関係が重要になる箇所では専門家の力を生かし、一方で家具収納、細部の造作や仕上げには DIY を取り入れる。これは単なる費用節約の提案ではない。自分が空間に関わる範囲を確保しながら、失敗した際の影響が大きい工程まで無理に抱え込まないための設計思想である。特に中古マンションでは、既存の状態、管理規約、配管設備、近隣への配慮など見た目だけでは判断できない条件がある。そこで施工前に理想像と優先順位を整理し、専門知識が必要な作業を見極めることが重要になる。本書は、施主が完成イメージを持ち、現場で対話しながら判断することにも価値を置く。読者にとって有用なのは、職人へ丸投げせず、かといって DIY の技量を過信もしない、共同のための現実的な視点である。次に、壁と床を起点に住まい全体の印象と使い方を組み替える。本書ではリノベーションの基本として壁と床が取り上げられる。これらは面積が大きいため、色質感、張り方、素材の選択が部屋全体の明るさや奥行き、家具との調和を左右する。同時に、壁と床は装飾的な背景ではなく、掃除のしやすさ、傷の目立ち方、足触り、家具配置といった生活上の条件にも結びつく。したがって本書の実例は、流行の内装を表面的に再現するためというより、暮らしに合う基盤を先に整える考え方として読める。中古物件では、既存の内装をどこまで残し、どこを変えるかという判断も予算と工期に直結する。壁や床を一新する範囲を明確にすれば、後から置く家具や収納、照明、雑貨の選択にも一貫性を与えやすい。石井のスタイリストとしての視点は、素材単体の良し悪しではなく、空間の中での見え方を考えるところにある。読者は施工法だけでなく、まず部屋の土台となる面を観察し、生活動線と視覚的な印象を同時に検討する姿勢を学べる。さらに、既製品を補う家具 DIY で、収納と生活の個別性を空間へ反映する。本書が扱う DIY は大規模な内装工事に限られない。食器棚や収納家具、引き出しを活用したペット向けのしつらえなど、日常の具体的な不便や習慣に応じた家具作りが紹介される。この領域の重要性は、市販家具では埋めにくい寸法、用途、既存空間とのつながりを調整できる点にある。例えば、収納は物を隠す量だけでなく、取り出す頻度、見せたいものと隠したいものの区別、掃除のしやすさによって適した形が変わる。本書の発想は、完成品を購入して部屋に合わせるのではなく、生活の手順を観察して必要な家具の形を考える方向にある。また、古い建具や引き出しのような素材を別の用途へ転用する例は、新材だけで均質に整えない方法も示す。素材の経年感を生かすか、塗装や金物で印象を変えるかによって住まいに個性を与えられる。ただし、家具 DIY には寸法計測、荷重、安全な固定工具の扱いが伴う。本書は自由な発想を促しつつ、基本を身につけてから実践する必要性も伝えている。そして、工具素材の基礎を知り、見た目だけで終わらない DIY を行う、 DIY の魅力を扱う本であっても、仕上がりは道具の選択と基本動作に大きく左右される。本書には DIY の基本の道具と、あらかじめ知っておきたい事項を扱う章があり、初心者がアイデアだけを先行させる危うさを補っている。木材を切る、穴を開ける、止める、塗る、貼るといった作業では、用途に合わない工具や材料を選べば、強度不足、歪み、塗装のムラ、早期の劣化につながる。特に住まいの中で使う家具や収納は、見た目が良くても日常的な開閉や荷重に耐えなければ実用にならない。ここでの基本は、道具を数多く揃えることではない。作業の目的を分解し、必要な精度と安全性に応じて道具、金物、塗料などを選び、まず小さな作業から感覚を得ることである。 本庫に収められた専門家との対話も、力の入れ方や道具の握り方など、文字だけでは軽視されがちな身体的な技術への注意を促す。読者は施工例を模倣するだけでなく、再現可能な技術として DIY を捉え直すことができる。最後に、完成直後の写真ではなく、工事の過程と3ヶ月後の暮らしから判断する。本書は理想のプランニング、工事開始、そして3ヶ月後の状態という流れを含むため、リノベーションを完成時の演出だけで評価しない。住まいは施工が終わった瞬間に価値が確定するものではなく、実際に暮らして初めて収納の不足、動線の詰まり、光の変化、手入れの負担などが見えてくる。本書の時間経過を追う構成は、読者に対しても最初から全てを固定しすぎない計画の必要性を示している。とりわけ DIY を組み合わせる場合、住み始めてから改善できる余地を残すことは強みになる。大きな工事で空間の骨格を整え、その後、棚家具、ペット用品、ディスプレイといった部分を生活に合わせて更新する方法なら、暮らしの変化にも対応しやすい。また、施工の過程を知ることは、予算や時間の配分を現実的に考える助けにもなる。雑誌的な美しい完成像に惹かれる読者に対しても、本書はその裏側にある選択、思考、専門家との連携を可視化する、自宅を継続的に育てる対象として捉える点が、本書の実用的な特徴である。結論として、本書は中古マンションを購入した人、これから部分的な改修を考える人、既製品中心の部屋作りに限界を感じている人に適している、DIY 経験が少ない読者にとっては、すぐに大きな施工を再現する教本というより、何を自分で担い、どこを専門家に任せるかを整理するための入門資料となる。すでに工具を扱う読者には、家具や収納を生活の実態から設計し、素材の古さや既存の要素を生かす発想が参考になるだろう。類書には施工手順を細かく解説する実用書、あるいは完成写真を中心とするインテリア本が多い。本書の特徴はその中間に位置し、スタイリストの視覚的な編集力と、自宅を実際に改修した経験を結びつけている点である。壁床キッチンといった空間の骨格から、食器棚やペット用品のような小さな生活用品までを同じ思想で扱い、完成後の暮らしまで視野に入れる。好みをそのまま模倣できるかは別としても、住まいを観察し優先順位を決め、段階的に手を加える判断力を得られることが本書を読む実際的な利点である。ご支援いただける場合は石井加納へ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。